Thank you. ばんは。ご一緒に聖書に向かいましょう。創世記28章創世記28章の今晩は10節から22節までを読んでいきましょう。創世記28章10節から一人一節ずつ読んでいきたいと思います。ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。
あるところに着いた時、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。
そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つの橋が地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがその橋もを登り下りしている。
そして見よ、主は彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。
あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。
私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るであろう。私は決してあなたを一つ、あなたに語ったことを行うであろう。
ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかったと言った。
彼は恐れもないてまた言った。この場所は何と言うのか。こことは神の家こながら変なもんだ。
翌朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。
それからヤコブは誓願を立てて言った。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、
無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、
私が石の柱として立てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。
アーメン。お祈りします。天のお父様、今晩もあなたの恵みがあってこそ私たちはこの場所に集められていることを覚えて、あなたを褒めたて感謝を捧げます。私たちは神様あなたのうちに生き動き存在しています。誰一人自分で命を保つことができるものはいません。あなたがおっしゃった通りです。イエス様、私たちは自分の力では髪の毛一本でも白くも黒くもすることができません。しかし私たちはあなたの恵みの中にあって、こうして御言葉に向かい、あなたに賛美を捧げ、また心静めてあなたの御声に聞き入ることができることを感謝します。お語りください。私たちの心の耳を開いてください。語らせていただく私は本当にあなたの前に価値のないものですが、私を強くしてくださるイエス様、あなたによってどんなことでもすることができることを感謝します。強めてください。また YouTube で礼拝会ご一緒の皆様に、あなたがご自身を表してくださり、内なる人をあなたの御臨在で満たしてください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。ヤコブは目が見えなくなったお父さん をお母さんのリベカによって強烈に勧められて、言われて、プレッシャーをかけられて、そして、まあ、長子の祝福をもぎ取りました。どうやら彼は最後の最後までそのことを忘れることができなかった。皆さんももしかしたらあるかもしれません。私にもあります。あんなことをしてしまった私はもうダメだ、あんなことをしなければよかったというよりも、そのしなければよかったなんていうレベルじゃないですね。私はあんなことをしてしまった。でも神様に従っていく道はどこかで、私の言葉で言うとずうずうしくならなきゃいけないんですよ。綺麗な言葉で言うと大胆になるって言うんですけど、大胆にって言うとなんかねかっこいいっていうか、でもはっきり言えば僕なんかにはずうずうしくなることなんですよ。いやだってこんなね、神様の前にいい加減で自分勝手なものが神様の許しを信じるなんてずうずうしい話ですよ私には。でもずうずうしくなることが神様の願っておられることなんです実は。でそれを大胆って呼ぶんですけど、ヤコブはやっぱりそう思っていたんですね。あんなことをしてしまった、果たしてこんな私が神様に祝福されるだろうか、いやこんな私が神様に愛されるはずはない、私はそう思いましたもん。こんな汚れた考えばっかり持っている自分が神様に愛されるはずはない、だから神様愛していないって、そこを信じてたんですよ。そんなことを信じるぐらいならちゃんと信じた方がいいんですけども、私たちは時々そんな風になるのかもしれません。そのヤコブはお母さんの計らいで、このままにしておくと双子の兄弟の兄のエサウがヤコブを殺してしまう、そうしたらエサウも生きてはおられないだろう、二人の息子を失うことはできない。まあお母さんの心って、私お母さんの心を持ったことがないのでわからないんです、すいません。でも持ったことのある人はわかるのかもしれませんけども、まあとにかくそういう殺し合いが起こらないようにと、お父さん自分の夫のイサクに勧めて、ヤコブは旅立つことになりました。どうやらヤコブは一人で行ったんですね。アブラハムがしもべを使わした時は一軍でしたね、ラクダ10頭、その他羊牛金銀財宝、しもべも行った。なんという対比でしょうか。この時ヤコブは一人だったらしい。覚えていらっしゃいますか、ハランからベールシェバどれぐらいの距離でしたっけ。600キロ、いやすごいすごい、はい、600キロですよ。600キロ歩くんですね。えいやー本当に、1日20キロ歩いたとして30日間かかりますからね。30キロ頑張って歩いたとして3週間かかりますもんね、はい。でもここにいた韓国の伝道者、今牧師になってますけれども、彼はいわきから大阪まで歩いたんですよ。1ヶ月半で歩いたんです。いわき、東京が200キロですからね、東京大阪が600-800キロを1ヶ月半で歩いたんです。いやすごいなと思いましたね。よくやったなと思います。エヤコブは歩いてベールシェバを立ってハランに向かう途中で、あるところに着いた。ちょうど日が沈んだ。それで野宿をした。一つの石を取って枕にした。 皆さん硬い枕使ってる人いますかね、うん、昔の日本人は硬い枕使ってたんですよね。でこんなこんな高いよくあれで眠れたなんてこんなっちゃいないかなと思うんですけどねえ、それでも硬い枕だと頭が冴えるって聞いて、僕も一度だけやったことあるんですけど眠れなかったです。頭は冴えなかったですけど目が冴えました、はい、で、まあ、ヤコブは石を取って横になって、そのうちに夢を見た。一つのはしごが地に向けて立てられている。夢は人間を虜にしてきました。夢を解釈する人たちがいます。そういうことで不思議なことにこうお金が儲かるって言うと変ですけど、それが収入になるらしいんですね。でスイスに有名なカウンセリングのセンターがあります。ユングインスティテュート、カール・ユングという有名なカウンセラー心理学者 がいますけれども、そのユングの名にちなんでユングインスティテュートっていうところがあります。ここは入りたいから入れるところじゃないんです。その学校が誰がそこで勉強できるか選ぶんです。世界のトップ、心理学のトップが選ばれて招待されて学ぶんです。一度そこで学んだアメリカ人の方が日本に来られて、そしてセミナーをやりました。その時の通訳をさせてもらったんですけど、あれが一番難しい通訳でしたね、はい、でカール・ユングはその夢の解き明かしに力を入れました。でそういうふうにしていくとどんな夢にも意味があると言われます。そりゃそうだろうと思います。多くの場合それは自分の精神状態とか体の状態をこう表現するもの、ところが時には神様からの夢があるんですね。古い言葉で神夢、神の夢と呼ばれてきました。ヤコブはその神様からの夢を見たのです。神様からの夢は単なる夢ではなくて、現実か夢か区別がつかないようなものです。夢ではありましたが、この天に届くはしごというのは霊の世界の現実だと私は信じています。私たちは普通の場合この体に制限されて生きていますので、体の制限を超えた経験というのはあまりないんです。その分私たちが何かその体の制限を超えた経験をしたいという思いになるんですね。そうやってその、まあ、霊的な現象とか心霊術とか超能力とかっていうのが流行るわけです。でもこれはすごく危険なんです。神様は必要な時に必要なことを私たちに示してくださいますが、人間が必要かどうかは別にして自分が欲しいのでそれを求めていくっていうのはまかり間違えると悪の力につながってしまうことになるんですね。でそれはずっと行われてきたんです。日本でもそうです。諸外国もどんなところでもそれは行われてきました。悪の霊の力につながることは最初は興味を満たしてくれるんですけれども、悪魔は上手です。私たちの欲望が満たされるって満足する経験を させておきながら、そうやって私たちを虜にしていきます。気がついた時にはもう自分ががんじがらめに縛られてしまう。しかし神様はそんなことは絶対なさらない。神様がなさるのは私たちを解放するためです。ヤコブは兄に殺されることを免れようとおじさんの家に600キロの旅路を今続けている。何百キロ歩いたか分かりませんが、その途中で神様が夢を見せ、そうして 神様がヤコブに語られます。神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。神様がヤコブの傍らに立っておられた。距離を置いたところにははしごがある。天の使いが上り下りしている。しかし自分の傍らに主が立っておられる。私は感動します。神様はそばに立ってくださるお方です。ヤコブは自分がまあ間違ったことをした、罪を犯した、悪いことをした、その重荷を背負いながら一人で旅をしていく中で、突然神様がご自身を表しています。そばに立ってください。そうして語られる。語られた内容、皆さん、これはアブラハムに語られた内容ですよ。イサクに語られた内容です。ヤコブは神様に選ばれていたのです。ヤコブはおじいちゃんのアブラハムから聞かされた話を聞くにつれて、ああ自分がその継承者になりたい、おじいちゃんのアブラハムに語られた神様のその約束を自分が受け継ぎたい、その思いで日々を過ごしていたことを私は確信しています。しかし長子ではないので、それを受け継ぐのは兄のエサウになるはず。しかしその祝福をお母さんに注がされたとは言ってももぎ取った、これでよかったんだろうか、その思いがあって当然だと思いますよ。ところが神様はここでご自身を表してくださって、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主であると言われる。神様は主なるお方、あってある方、本当に神様なのです。その神様はご自身を表して語ってくださる神様です。日本人は神様を求める心を持っています。何が神様なのかはわからないんですけれども、神様を求める心があるから初詣に行くんでしょ、神様を求める心があるからお墓参り行くんでしょ。そんな熱心じゃないかもしれません、自分でよく分かってないかもしれません。でも人間には神様を求める思いがあるんですよ。これは本能なんですよ、人間の。でそれを私たちはあれは間違ってるとか偶像礼拝だとかって言っちゃっちゃダメなんですよね。神様を求める心を見て、そこに神様が何を語られるかを受け取って、私たちはそれを伝えていくんですよ。神様はここでヤコブに言ってないんですよ。お前はなんていうことをしたんだとか、お前はあんなことをしたけどもまあまあ許してやろうとか、そういうことなしに、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与えるって、アブラハムに約束された言葉をそのままヤコブに語られました。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、西東北南へと広がり。ここはアブラハムには言ってなかったですね。地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。これはアブラハムに対する神様の約束、契約の言葉です。それをヤコブは受け継ぎました。その上でヤコブに対する神様の約束がここで加えられています。見よ、私はあなたと共にある。あなたがどこへ行ってもあなたを守る。あなたをこの地に連れ戻す。あなたに約束したことを成し遂げる。それまでは決してあなたを捨てない。ヤコブが泣き崩れたかどうかは分かりません。私は泣き崩れるな。神様はもっ 甲斐ないです。こんなお言葉を私にくださるのですか。そうなんです。神様が人間を祝福してくださるのは、人間が立派だからじゃないんです。間違いを一つもしなかったからじゃないんです。自分中心で何とかして自分の手で自分がと言ってる人間に、神様はご自身を表してくださるんですが、そこにはやっぱり条件があるんですね。それは求めることです。ヤコブは神様の祝福を求めました。切実に求めました。神様はそのヤコブの心をご覧になって、そしてそのヤコブを選び、アブラハムの祝福、アブラハムへの契約をヤコブに与えられたのです。当然は何一つありません。全てが恵みです。この夢は単なる夢ではなかった。神様からの夢、いや神様からの霊的な現実でした。そういう夢は何十年経っても忘れないんです。神様からの夢はずっと残っていくんです。新鮮に、昨日のことのようにと日本人は言いますけれども、生き生きと残っていくんです。皆さんの中でもう何十年経っても消えない夢があったら、それは神様からのメッセージだと思っていいと思います。その意味がわからなかったら神様に聞いてください。神様は語ってくださいます。ヤコブは眠りから覚めました。そして何を言ったのか。まことに主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかった。私たちの問題は主が共にいてくださるのに知らないことです。神様がこのルーズの近くに住んでおられたのではありません。神様は、私はあなたと共にあると言われましたが、ずっと共におられたんです。それを今表してくださった。このヤコブの告白は大事です。まことに主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかった。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天のもんだ。私たちは毎日毎日神様がそばに立ってくださるという経験はしないんです。ヤコブも毎晩この夢を見たんじゃないんですよね。でも一度表された夢で十分なんです。信仰の手でそれを掴んでいくっていうことが私たちの応答なんです。神様がひとたび表してくださったことで十分とする。欲張って神様もう一回と言わず、もう三回って言わないようにする、ね、これはなんと恐れ多いことだろう。神様は私と共にいてくださる。いつも夢を求めて生きることは神様の御心ではありません。表された啓示をつかみ、信仰によってそれが今日も現実なんだ、明日も現実なんだと歩む。信仰こそ神様に喜ばれるものなんです。信仰がなくては神様に喜ばれないと聖書ははっきり言います。信仰、それは神様を知ることで、神様とつながり続けることで、ああ神様はこの私と共にいてくださったのか、なんと恐るべきことだろう、こここそ神様の家ではないか、いやこの私の人生こそ、この私の体こそ神様の家ではないか、その恐れを持って生きていくことが本当に私たちには重要です。アニケン先生もハンナ泉も私も昨晩タイから帰ってきました。タイで、まあ 全部合わせると14カ国ぐらいの人たちが100人ぐらい集まったんですけれども、主にアジアの9カ国。皆さん、アジアの9カ国ってね、一言で言いますけどね、日本、韓国、台湾、まあ、フィリピンの人で台湾に移住した人も入ってました。中国で、台湾、韓国と中国は日本の大臣が靖国神社に行くと必ず文句言うんですよ。で、今の世代ほとんど戦争は知らないんですけど、日本を恨むような教育をされてるんですよ。未だに中国では日本の兵隊が残虐でひでえ奴らだっていう映画を作り続けてるんです。で、大体中国人がコテンパンに日本人をやっつけるんですけどね、それでめでたしめでたしという映画なんですけども、もう見てられないですよ、あまりにも一方的だよ。で、クリスチャンだからそういうの関係ないと皆さん思うかもしれませんけどね、意外なんですよ。今回じゃないですよ、以前私は牧師たちが中心で祈りの集まり、プレイヤーサミットの世話役をファシリテーターがアメリカ中、そして日本やオーストラリアからも行くっていう、そのファシリテーターの会議に出席したことがありました。で、そこで聖餐式をやったんです。で、聖餐式はクリスチャンを一つに集めるものなんですけど、その聖餐式の時に私のところに来た一人のアメリカ人が、すまないけど日本人を許せないんだって言うんですよ。私牧師ですよ、どうしたらいいんですか、オーストラリアに行った時にいたの、いたってそういう人がいたんですよ、一人ね。私そういう経験してるもんですから、今回もね、何があっても不思議はないなって心臓の怪しで言ったんです。怒りませんでしたけど、感謝のことに。人間の心は傷つきやすいですよ。恨みを持ちやすいんです。恨みを持つとなかなかなくならないんですよ。愛は恨みを抱かないんですけど、神様の愛が提供されていても恨みを持っていると愛は働かないんです。悲しいことです。私たちは恨みを捨てる覚悟が必要なんです。いや、恨んで当然の状況だったんでしょう、きっと。自分は何にも悪いことをしていないのに、なんであの人があんなことをしたんだっていう状況でその人を恨むようになったかもしれません。恨みがある間は神様の祝福は流れてこないんです。少ししか恨みが邪魔になるんです。川の流れの真ん中にでっかい石があるようなもんですから。今誰の恨みか知りませんけど、ものすごく溜まってしまって2階の台所が包まって流れなくなってるんですけど、それは恨みとは関係ないと思うんですよ。もう古くなって、油汚れがもう詰まってしまっているんだろうと思いますけどね。そんなようなものなんですよ、恨みは。愛は恨みを抱かない。その神様の愛が私たちを解放してくれるんです。で、解放してもらうためには自分がその恨みを捨てるっていう覚悟が必要なんですよ。もうあの人のことは考えない、もうあのことは考えない、思うことが必要なんです。そして、神様、この私をきれいにしてください、内側を清めてください、そしてあなたの愛が流れますように。ヤコブはここですっかり何の問題もなくなったというわけではありませんが、ここで神様ご自身を表してくださったことによって彼の人生の大きな転機となりました。自分は兄に命を狙われている存在だけれど、神様が共にいてくださる、 そして神様が守ってくださる。どこへ行ってもあなたを守ると神様が言ってくださった。この約束はヤコブにだけ与えられているものではなく、信じる私たち、イスラエルに接ぎ木された私たちにも与えられているのです。私たちは霊的なヤコブの子孫、霊的にイエス様につながることによって、私たちは神様の選びの民、イスラエル、イスラエルってヤコブのことですからね。ヤコブが神様からイスラエルにと呼ばれるって名前を新しくもらって、それが今国の名前になってるんです。でもイエス様につながるものはこのヤコブの子孫と同じなんですよ。だから私たちにこの約束が与えられているんです。私たちが神様を求め続けていくならば、イエス様の皆を呼び続けていくならば、イエス様は私たちと共にいてくださるのです。どこに行っても守ってくださるんです。今回帰ってきて何人かの人から言われましたけどね、大丈夫だったんですかって、何が、私たちが行ったのはチェンマイ、タイの一番北のミャンマーの国境と、国境のこっち側がチェンマイなんですよ。でミャンマーではね、外国人を拉致した中国人グループが、なんか今日ですかね、昨日ですか、武装集団が襲撃しましたけども、そういう物騒な地域だったんですけど、全然物騒なことは感じることなく、神様の御臨在の中で本当に尊い3泊4日を過ごさせてもらいました。恐れがあるところにこそ神様の守りは働きます。自分がダメな時にこそ神様がそばにいて私たちを励ましてくださいます。すべての状況を完璧に楽にしてくださることは、まあ、あまりないでしょう。状況は変わらなくても、私の心を変えてくださるのが神様です。私の考え方を導いて違う考え方ができるようにしてくださるのが神様です。ヤコブは旅を続けていくのです。行った先のおじさんのところで苦しい目に遭うんです。おじさんに騙されるんです。騙されて本当は結婚するはずのなかった娘も結婚させられてしまう。人生は順調ではないんですよ。思い通りにはいかないんです。でも神様の約束は変わらないんです。どこに行ってもあなたを守ると言われた神様は本当にヤコブを守ってくださいました。ヤコブは目が覚めて告白しました。こここそ神の家に他ならない、ここは天のもんだ。その上でヤコブは行動を起こしました。自分が枕にした石を取り、石の柱として立て、その上に油を注いだ。これちょっと僕調べるの忘れたんですけど、油を注いだってのはこれ初めてじゃないかな。ヤコブは何かを知っていました。聖書は全部書いていませんけれども、ヤコブは神様を信じ神様を求めた人間です。そしてその場所をベテルと呼んだ。ベテエル、神様の家という意味です。そして誓いを立てました。神様が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてください。主が私の神となられるなら。どうですか、ヤコブ、なかなかあっさりしてますよね。欲深くないですよね。財産しこたまくださいとか、大金持ちに豊かになりますようにじゃなくて、守ってくださるなら 食べるものと着る着物があるなら、こういう願いを持ちたいですね。私も着る着物たくさんありすぎるんですよ。時々どっかに始末しなければならないです。いわきはそう、市役所にそう場所がありますから、誰かの役に立つのかもしれないなというあのわずかな慰めがあるのでありがたいんですけれども、ヤコブは本当に欲深いことを求めるのではなく、神様の前に神様が守ってくださり、私を必要最低限のもので生かしてくださるなら、この石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの10分の1を必ず捧げます。このヤコブからレビが生まれていきます。レビが祭司となり、10分の1を受け取る側となります。私たちの人生、思い出したくないことが思い出させられてしまい、自分の中でこんなことはなくなってほしいのにと思うことがいつまでも残ることがあるのかもしれません。しかしそういう時にこそ、私たちは生きて共に働き共にいてくださり、祝福を宣言してくださる神様に向かいましょう。私たちが許しを求めるとき、神様は進んで喜んで許してくださいます。それがイエス様の十字架で表されました。そして私たちが神様を求めていくならば、実は私たちを後ろに引っ張っているもの、私たちの足を引っ張っているもの、私たちが自由にならないようにしているものを神様は取り除いてくださるんです。でも取り除いてくださるっていうのは、私が何にもしなくてもじゃないんです。神様の前に捨てる覚悟を決めなければ、神様はそれを待たれるんですね。神様の憐れみを受け取っていきましょう。そして私たちがそのように神様に自分の恨みもつらみも悲しみも、あるいは憎しみも、やるせない思いも全部思い切って丸投げするときに、神様は私たちを祝福の器としてくださるんです。私たちを通して他の人々が祝福されるようになるんです。教会で私たちは日曜日だいたい祝福の祈りを私がさせてもらっていますけど、私はいつもあんまりこう祝福の時に喋らないように気をつけてますけど、祝福を受け取るっていうことは祝福を流すことなんです。私たちが祝福を流したら、祝福はいつも新鮮に流れてきます。神様の民が町を祝福するときに、その町は高く上げられるんだと箴言が言ってるんです。私の言葉、あなたの言葉、私たちキリスト者の言葉が町を高く上げるってことを信じましょう。ヤコブを通して、あなたとあなたの子孫を通して全ての国民が祝福されると言っておられる神様は、私たちキリスト者を通して全ての人が祝福されることを願っておられるんです。だから祝福していきましょう。良い言葉を語りましょう。いわきよ、あなたを祝福します。あなたに神様の平安があるように、あなたの痛みが癒されるように、中絶がなくなるように、腐敗がなくなるように、いじめがなくなるように、イエス様の御名によって祝福を宣言しますと思い出させられるたびにやっていきましょう。お客さんを祝福しましょう。お店のレジの人を祝福しましょう。大体の人は自分のことで精一杯です。でもレジの方に、クリスチャンが本当にいつもご苦労様です、大変でしょうね、声をかけるだけで何が起こるか分かったもんじゃないですよ。いや、私はどうなるか分かりませんけども、何が起こらなかったとしても、その祝福の言葉を 私たちはかけることができる。大体の人はそれによって励まされます。でも私は自分の目が小さいもんですから、微笑むとかね、スマイルするのが大嫌いだったんですよ。スマイルすると目が見えなくなるって言われ、目がなくなるって言われたので大嫌いだったんです。でもイエス様がこんな私を癒してくださったもんですから、まあ、そんなことどうでもよくなったんです。だから今もスマイルします。で孫たちはね、ファルファルおじいちゃんに似てみんな垂れ目だって言われた、なんかこうズキンと心が痛んだりするんですけど、申し訳ないことをしてしまったと思うんですけども、でもそれでもスマイルをして、ある時ね、もうずいぶん前ですけど、あるご婦人が私たちの英語クラスに来てくれるんです。しばらく経ってその方に言われたんですよ。私どうしてこの英語クラスに来たか分かりますか。いやー分かりません。それは新聞の集金に来る方だったんですけどね、その時にあなたはいつもニコニコしていたからだって言われた。へえ、そんなことで人が来るんだなと思いましたよ。分かんないもんですよ。私たちがイエス様からの喜びと平安を生きていくことによって、私が祝福されるだけではない、神様は人を祝福してくださるのです。私だけの話じゃないんです。私たちがみんなイエス様と共に歩んでいる自分を生きていくことによって、必ず誰かが祝福される。必ずですよ。でそれをね、その場でいちいち調べない方がいいんですよ。時が来たら分かるようになりますから。でもイエス様の喜びを生きていくことで、この町が祝福されますように祈ります。天皇お父様、在籍感を持っていた、間違いなくそうだったと思います。しかしそのヤコブにあなたはご自身を表してくださいました。そばに立ってくださいました。ああ天皇とお父様、感謝します。あなたは私たち一人一人にもそばに立って、いや私たちのうちに住んでくださるお方ですから感謝します。あなたの祝福が私たちを変えてくださる。そして私たちがあなたの祝福を喜び感謝して生きることによって、あなたの祝福がこの町に、この国に流れていきますように、そのようにキリスト者一人一人を捉えてください。あなたは生きて働かれるお方、天皇とお父様、御言葉の真理をさらに私たちに啓示してくださいますように、悟りを与え、御言葉によって私たちを強くし、立ち上がらせ、あなたに向かって、前に向かって進ませてください。イエス様、あなたの十字架と復活、取りなしの祈りを感謝します。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。